ということで、皆さんこんばんは。バナケル・スコフィールドです。
高台です。
はい、東京雑談始まりました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、丸1年ぶりの収録で
ございます。あ、
そんなになりますか。はい、
はい、
まあ、僕とね、高台くんはまあ定期的にというか、まあペース的には変わらず、まあ、会ってはいたんですけれども、まあ、ちょっとね、前回は収録できなくてというか、しなくて、大志さんの店で一応 YouTube だけ一応撮ったんですけど、ちょっと内容的にはカメラのちょっとバッテリーとかの問題もあって、まあ薄い感じになっちゃったと。
なるほど。
まあ、そのタイミングでちょっと夏ぐらいだったかな、あれ、収録の機を逃しまして、まあこれ約1年ぶりの東京雑談収録ということで、
お久しぶりです。
まあですね、はい、毎年恒例といえば恒例なんですけれどもはい、まあ、私の方はね、毎年恒例と言った通りですね、年末年始の休みに入っておりまして、28から、まあ、土曜日からですね、休みに入っておるんですけれども、まあこの時期ですね、やっぱり毎回思うのが、こういう長期のね休みに入ると、まあだらけてしまうというか、仕事が始まるのが怖い、恐怖感みたいなのがやっぱどうしてもね、徐々にこう起きてくるわけですよ。まあその点ね、これ本当毎年恒例なんですけど、はい、高台さんみたいにね、仕事が収まったんだか収まってないんだか分かりまへんと、まあ、そういう日常を継続してる人たちっていうのは、まあこれ言ったら怒られるかもしれないですけど、ある意味羨ましいなという気持ちもあるんですけれども、仕事ぶりとしてはやっぱどうですか。もう全く通常運転と。
そうですね。でも私も今日から、
はい、
お正月休み。
今日だけでしょ。
今日だけ。
今日だけと。
今日からの
普通やね、
はい。お正月休みが始まりました
。いや、いいと思うよ。でも逆にそういうさ、はい、俺が最初に言ったようなさ、うん、わーべー明日から仕事だとか別にそういうのないでしょ。
いや、俺2連休でもなるよそれ。
まあ、それについては分かる分かる。
連休でなる。
それだから、それは俺もなるけどそのやっぱ休みの期間が長ければ長いほど、
分かる分かる分かる気持ちは。俺の2日目の休みはそういう気持ちになる。
うわ、そう、
ちゃんと動けるから。
まあそういうそうだね、まあそういうね、まあ前本当ね、これはサラリーマンとしてはやっぱりそうなっちゃうのかなという気持ちもありつつ、やっぱ高台君みたいな人、まあやっぱ通常運転が、まあ、ある意味やっぱいいのかなと。適度なね、ストレスというか。
休みあった方がいいと思うよ。だから、
うん、まあまあまあ、そうね。
でも俺はそんな長期間だったら、その今のバガケルさんみたいに不安になると思って、絶対
そうです。まあそうね。でも高台君自体は日々の仕事でストレスあんの？
普通の人はあると思う。
今きつい、今きついメンタル的なストレスっていう、う
ん、いや普通の人、一般の人はあると思う。俺別にそういうの多分どうでもいいっていうか、あんまり感じない方だから。
いやー、まあだからそれはまあ仕事のあれもあると思うけど、まあだからいい職場なんじゃないですか、うん、それは。まあ簡潔に言えばね、
うん、別にそんな、うん、体力的なところも別に
大丈夫
ですか。いや大丈夫じゃないだろうけど、
まあ、不満はないよと
自分で。多分だから逆に俺は大丈夫だけど、他の人は思ってるかもしれない。
まあそういうね、
この人なんかあからさまにパフォーマンス悪いなみたいに思われてるかもしれない。
あ、そういうこと。抜いてるってことね。
抜いてるっていうか、全然自分の中では、うん、そんな感じないけど。
なるほどね。
疲れたなみたいな。ただ、こいつ全然なんか動いてねえなみたいな思われてるかもしれない。
あ、なるほど。でもいいんじゃないですか。じゃあ俺これね、ごめん、全然面白くない話って、ちょっと前もって言っとくけど、実は高台くんが働いてる店に、まあ、僕関西圏なんで結構店あるんですよ。行ったんすよ。行った時にあった出来事をちょっと話していいですか。全然面白くない話なんですよ。全然面白くない話なんですけど、あった出来事で、まず席つくじゃん。で、まあ、注文を、まあ、ちょっとなんつうのメニュー見てて、決まったらこうなんつうのこう呼ぶっていうかさ、で俺あんま呼ぶの好きじゃないから、こっちなんかこう誰かと目合うかなと思って店員をこう見てたんだよ。見ててパッと目が合った 女性がいて、女性っていうか女性の社員がいて、でその人来てくれたのよ。したらその人がなんかこうその辺からね、なんか取ってきたのよ。でなんかあるかなと思って、なんかメニューその注文決まったらなんか持ってくるのかなと思ったら、高菜ですって言って高菜置いて帰っちゃった。ちょっと面白い話、面白くないか
な。な注文聞けよと。
いや聞けな、なんでだろうなと思って、高菜だけ持ってきたっていう。
高菜もあれなんですよ、注文なんかもう
あ、下終わ
し終わったと思って、あこの人なんか見てる、あ高菜出てない、うん、高菜が欲しいんだって思ったんですよ。
思ったのかな。いやだから俺それ最初それやられた時に、あなんかまず高菜置くんだってちょっと思っちゃった
よ。そうただまあ、うん、あのね席に案内する人されるじゃん、うん、その時に一緒に持ってくっていう場合
は、あそういうことね、あそういうことね。そうそうそう、だからちょっとずれちゃったんだね、タイミング。
だからこの人に出してない
って思ったんだろうね。
まあ、俺が撮ってないことに気づけよ。うん。あれもあるけど。
でもね、
忙しかったんじゃ
ない。いやいや全然全然。
その人が。うん。
いやいや、だいぶぼーっとしてましたよ。
ぼーっとしてた
の。あのやっぱちっ、ね、でもぼーっとしてるとか、そうぼーっとしてるっていうとすごい悪い聞こえ方だけど、そのめちゃめちゃ田舎だったから、姫路のね、姫路の。
姫路の方に行ったんだ。
そう姫路の某店舗に行ったんですけど、まあ小田君も姫路で働けばわかるよ。まあ、やっぱ田舎いいっすよ本当に。っていうね、まあ高菜がでもあれですね、これまた余談なんですけど、高菜がやっぱうまいっすよね。高菜ってうまいっすよね。高菜だけあれ別売りしてるんですか。まあ高菜がやっぱうまいっすよねっていうね、ごめんなさい全く面白くない話なんですけど、ただとりあえず言いたかったっ
ていう。10個くださいって来て
る高菜だけね。
じゃそんなないんで勘弁してもらえますかって言いたいけど、うん、賞味期限、そういう時も賞味期限が設定してないんですけど、そんな持つもんじゃないんで2、3個にしといた方がいいですよって。
まあ、でもそのラーメン屋の高菜ってやっぱうまいよね、うん、まあ、あれだけ食いたい気持ちはわかるよね、うん、というね、まあごめんなさいつまんない話だったんですけど、まあまあかれこれですね、僕も、ちょっと YouTube の方で言ったんですけども、2024年から、関西の方に、まあ、ちょっと仕事の都合で転勤しまして、まあまあそんなストレスもなくというか、まあストレスはあるんですけれども大きなストレスなく、まあ僕も東京から離れることは初めてじゃないんで、まあ大きな出来事としては捉えてないんですけれども。
どうですか。
まあ過ごしやすいですけどね。
そうなんだ。
まあ慣れたかなっていう感じで、まあそんな動いてないんですけど、まあ徐々に行動範囲を広げてって、今大阪とかもね都会の方に繰り出したりとか、まあ、行ったりしてるんですけど、まあまあまあ楽しんではいるかなと、まあ、これからもっとね楽しみたいなっていうところなんですけども、まあ早いうちにねこれ言っておきたいのが、はい、ごめんなさい、まあまあ楽しんでおきたいなというところで、まあこれで早いうちにねちょっと言ってきたのが、じゃあ2025年ちょっと抱負というか、まあ、2024年はですね、まあ僕個人的にはまあちょっと充電期間みたいな感じになっちゃったかなとっていうのは、まあちょっと執筆活動の賞レースに、まあ、1回もちょっと出さなかったんですけれども、これ、まあ、そのよくある話というか、アスリートとかでよくある話っぽくなっちゃうんだけど、なんかその1年はちょっと怪我治すために休みますとかさ、まあ、言うじゃん、まあ、俺もなんかその感じに近いんだけど、もともと俺のその執筆のそのなんつうのサイクルっていうのが、まあ、大体その会社のサイクルと同じっていうか、3月に全て出来上がるサイクルだったというか、まあ3ごめん違うわ、 9月か3月かどっちかに合わせてたんだけど、まあそうするとやっぱギリギリになっちゃうわけよ。9月の賞レース、3月の賞レース、ギリギリにできると、でやっぱりその詰めが甘くなる、チェックが甘くなるっていうところが、まあここ何年かやってて思ったところだったんで、まあちょっと余裕を持たせようと、で今回は3月に標準を合わせてたんだけれども、まあ今年のだから2024年度でいうとね、3月にまあ合わせてやってたんだけれども、ここで3月で出すと、まあ、また同じサイクルに陥ってしまうなと、ということで、まあ今のペースでいくと3月に出来上がるんだが、9月の賞レースにで新しい作品を、まあ、ローンチすると まあ、そういう作戦で行こうということをですね、まあ、ごめんなさい、ちょっと今かっこよく言ったんですけど、本当は9月に間に合わせる予定だったんですけど、9月には当然間に合わないっていう、そういう、まあ、そういうね、実はそういうあれがありまして、で3月にしようかなってその時思ったんですけど、いや1年後にしようと、まあ、その段階で思いまして、まあというところでちょっと充電期間に入りまして、まあちょっと話が、まあ、そういう感じでね、まあアスリートじゃないんですけど、まあ、今年1年はちょっともう賞レースには出さないと、来年に全てをかけ、全てというか、まあ、来年にかけましょうと、まあ、そういった期間になりましたので、2025年はまあ、そうですね、挑戦していくという年にしていきたいと思います。で、まあ今ね、新しい作った作品だけじゃなくて、これまで作った作品も全てですね、ちょっと改良して、またなんていうの、なんていうんだっけ、まあ、改良してビルドアップ、なんていうの、
ブラッシュアップ、
ブラッシュアップしてっていう、ブラッシュアップビルド磨き上げてね、まあちょっと出してって、まあ僕もね、やっぱり30代のうちに、やっぱり30代のうちにというか、まあ、そういう長い視点じゃなくて、一刻も早く結果を出したいという気持ちはありますんで、2025年こそは、まあ、いろんな、そうですね、ロケットを打ち上げまして、成果を一つでも出したいなと、そういう抱負でやっていこうかなと思ってます。
いいですね、
はい。まあ、これだけはね、まあツイッターの裏垢でもシコシコ言ってるんですけれども、まあツイッターというか X か、まあ、X はね、なんか本当にあんまり、なんていうの、媒体としてよろしくないというか、まあ、X でシコシコつぶやくのもなんかり、なんか自分にとってこう気合が入んない感じがするので、まあこういう一応、まあ公式の自分が発信する場として、まあそれは言いたいなということでね、まあ、2025年は、バナケル動きますんで、こうご期待ということで、まあいい報告がねできるように頑張りたいなと思っております。はい。まあ、よくでね、大体この収録の時に、まあ、仕事の方はこういう風にしたいとかっていうのもなんか言ってたんですけど、まあ、正直仕事はもう、仕事はっていうか、まあ、仕事はまあ食っていくために頑張るのは当たり前なんで、まあ、それ最低限会社のために頑張るというのはもうそれだけですね。まあ、仕事で結果出さなきゃいけないのはそれはもう当たり前の話なんで、それについてなんか語るつもりはございません。はい。もう自分の夢に向かって夢を叶えるということだけをに、まあ、フォーカスはしてるわけじゃないですけど、それがただ一つの、まあ、目標ですかね。
いいですね。
はい。ということでね、まあちょっと真面目な話になっちゃいましたけれども、さっきね、今さっきその X の話ちょっとしたんですけど、最近ちょっと思うことがあって、ここです、 X とか使ってます？
全く
使ってないですか。まあ、X 使ってなくても、まあ、最近その僕がねちょっと思うのが、まあ、そのネットの情報に、まあ、消費されないその心構えっていうか、まあ、そろそろ作っていかなきゃいけないなというふうに思ってまして、っていうのはなんか疲れません？すごいネット、まあ高大くんはごめん見てないかもしれないけど、
ネットニュースは見てる。
あ、なんか
ネットのさ、うん、情報に消費されるっていうのは、うん、まあ、具体的に言えばどういう状態をですか？
まあ、いろいろですね。だからその世間で言われてるほど騒がれてないことが、例えばネットだと騒がれてたりするわけじゃん。まあ、例えばその分かりやすい例で言うと、じゃあ、 西武ライオンズの源田選手が不倫しましたとか。
源田選手不倫したんだ。
うん、知らないか。
知らなかった。
乃木坂だっけ、うん、
なんかアイドルの
、ね、まあ、不倫しましたとかね。まあテレビでそんなんやってないわけじゃん。まあ別にテレビが全てじゃないし、まあ、それは分かってるけど、ただそのネットの騒ぎ方ってすごいじゃん。めちゃくちゃその特に X トレンドとかでさ、もう何万件何千件っていう、そういうさ、なんつうの、反応っていうのが見れちゃうわけじゃん。でものすごい騒ぎになってるなっていう印象を受けちゃうわけよ、俺がね。なんかその例えば源田選手が 不倫しましたっていうのを、まあ、それってさ、なんつうの、よくよく考えればマジどうでもいい話じゃん。でもそれがすごい騒ぎになってるっていう現実を、そういう風な現実を受け入れちゃうと、自分の中でなんか源田選手かわいそうだなとか、そういう余計な感情が俺湧いちゃうというか、まあ、なんかそれってなんかすごい消費されてるじゃん。でなんか それこそその源田選手かわいそうだなの感情以外にも、例えばそのいや源田が実は他の不倫もしてたとか、いや西武ライオンズはなんかその裏でなんか女の子をレイプしてるとかさ、まあそういう信じてはいけないような情報とかまでもが、そういうなんていうの、選別もされずに全部その X とかだと入ってきちゃう。まあそれをその受け入れない姿勢をちゃんと作んなきゃいけないなっていう。だそのまあバカじゃないんだから、大人なんだから、そんな当たり前にそんなしろよって思っちゃうんだけど、ただぼーっとそれ見てると、そ全部俺はインプットなんつうのかな、いや 100% インプットはしないけど、なんかもうひどい世の中だなって、まあ簡単に言うとさ、なんか辛い世の中だなって思っちゃうわけよ。
反応とかを見て心が荒んでいくと、
そうなんかそのなんか根本は源田選手かわいそうだなっていうかさ、いや不倫しただけでこんな犯罪者みたいな、犯罪じゃないじゃん別に、だって個人間の話でさ、いや悪いことはしてるけど、そんな世間にとやかく言われるような、もう人生をさ、そう簡単に言うとその人生をそんなめちゃくちゃにされるようなことなのかって俺は言いたいわけよ。なんかそういうことをだから自分が思うこと自体がもう消費されてるなって思うようになってきてしまって、でそれ自分にとってはそれ考える時間って無駄というか、まあ無駄ではないんだけど、それを面白がれるんだったらいいんだけど、消費されてはいけないなという心構え、だからそうを作んなきゃいけないなっていうの最近すごい思いますね。だそういうのが溢れてるわけよ。例えばその中井くんの話とかもそうよ。なんか俺はすごい気になっちゃうのが中井くんの話、まず中井くんがかわいそうだなっていうのもあるよ、あるけど、その言葉遣い、なんか情能システムがどうだとかさ、いやいやもうさ、もうなんていうの、すごいなんていうの、犯罪チックなさ、そういう持ってき方っていうのをこうしてるとか、なんかそういうすごいなんていうの、細かいことが俺すごい気になっちゃうのよ。そのまあその気になっちゃうことで言えば、そういう情能システムだとかさ、そのフジテレビの性加害がどうだとか、すごいそのワードをさ、チクチクチクチク刺してくんのよ。でもそういうのを見たときに俺がやっぱ思っちゃったりするのは、まあ、性加害じゃないにしても、まあまあこの意見はすごい悪い意見なんだけど、例えばでもそういうさ、飲み会とかでワンチャンあるかもとかっていうのはさ、素人でも一般人でもあるわけじゃん。じゃあそこでセックスしちゃいました、ワンチャンスしちゃいましたと、で女の子が実は嫌でしたと、それと何が違うんだと、まあそれ有名人だから違うんだけど、じゃあそれがこれから犯罪になっていくんですかとかね、そういうことを考えてる時間がもう消費されてんなと。まあだからなんだろうな、この対策としてはやっぱりだからその深く考えないことなんですかね、それか見ない。で高大君とか多分俺見てないと思ってんだ、見る暇がそんなないから。携帯いじってる時何見てるんだ。
YouTube
とか、 YouTube
ね、ニュース見てるけど、めちゃめちゃ気になるってのは調べたりするけど、足見てるって
。クリック、そうだね。だミュートと か, だかその不倫とかそういう絡みの関係は、もうあんま見ない方がいいよね。だから関係あんのかと。ああ。そういうことね。
見るのが好きだって言われたら、なんかそういう風に関心を思ったら、なんだろうね、どうだろう。いいんじゃない？まあ、でも自分が疲れなきゃ。
いや、まあ、でも疲れてるから消費されないように。
したらもうさ、あれよ、見ない。見ない。
まあそうね。
やっぱそこでさ、気になっちゃうんだったら、うん、やっぱ見ないって。選択肢
ないですよ。でも YouTube だとそれってできない。なんかさ、例えば出てこない、意図してないのにさ、例えば中井の振り、中井終わったみたいなさ、 YouTube でそんなのさ見ないじゃん。 もうすごいその再生稼ぎ、整数稼ぎのさすごいじゃん、そのなんつうの、そのランダムで出てくるから、ああいうのってもうすぐ来るじゃん。ただそれを見るかっつうと見ないよね。
ああ、でもね、俺もね、うん、あのさ、何、あの炎上系みたいな、炎上系とか、あの、そうそうそう、悪口言ってる系はね見ない、うん、基本なんか見ても得にならないし、
そうそうそうそう、
なんか嫌な気持ちになる、
嫌な気持ちになるよね、
文句、人の文句言ってる人って嫌いだから、そう
そうそうそう、
だからそういうのは見ないようにしてる、 YouTube とか
だ。俺もね、ほんとね、東谷ガーシー、うんうん、あいつとかも本当にね、もう消えろよお前ってずっと思ってたからね本当に、もういい加減にしてくれよと、
うん、愚痴とかそんな、まあ、何の意味もない、
そうそうそう、なんかそう、ただただ気分が悪くなるっていう、それも消費されてる一つだから、それがその X だと文字で入ってきちゃうから、すごいただただ気分が悪くなるっていう、その消費されぐらい、
それはわかる、だからだから、じゃあもうそれはない、見ない、
そう、見ないっていう、ね、
見ないが正解
だ。俺でもそうだな、これちょっとあれだな、ちょっと話す時間足りてるかな、あ、まだ足りてるな。俺なぜ X をじゃあやってるかっていうと、俺はちょっとそのリベンジという気持ちがあって、まあ、本当は俺 X 裏垢じゃなくて、まあ、高大君も知っての通り俺本垢でやってたんですよ。なんでそれ本垢でやんなくなったかっていうと、あのリア充を発信できなかった、まあ要は敗者なんですよ僕は。 Facebook とかもそうだけど、もともと付き合ってた元カノとかとイチャイチャしてた、イチャイチャしてたっていう言い方おかしいな、まあそういうねやり取りがあったりした中で、まあ、別れてとか、まあ、そういう距離が離れてたっていう中で、まあ向こうはすごいリア充な発信をしてる、俺は何もできない、で俺はそっちも見たくないから見なくなったわけで、裏垢に走ったと、まあ、いう経緯の中で、まあ、裏垢はそういうだから本当情報を集めるための娯楽をこうなんつうの、娯楽のための、まあ、見るためだけのみたいなさ、まあ話から入ってんだけど、で本当は自分がそれでリア充をやり返したいわけ、 SNS でリアルな充実を発信したい、そのためにやってるわけですよね。まあまあだから、まあ、かといって見る必要があるかっていうと、そういう無駄な情報は見る必要ないんで、まあ扱い方だけあれしときますか、ね、マスターしときますか。インスタグラムとか知ってる？
知ってはい
る。インスタグラムはね、うん、もういいですよ。もうね、裏垢なんですけどそれも、はい、もうね、エロい女っていうか、その水着の女しかフォローしてないっすね無限にいるからもう今、そう
エロい女性が
AV 女優からグラビアからもう好みの外人から好みのセクシーをフォローしまくってます、ね、写真は最高、
画像もね、
そう、
何も
そう全く嫌な気持ちになる
んですよ、むしろちょっとおっつって上がる気分が、
そうす、いや、もうでしょ、本当その通り、そうだから本当仕事行く前のさ、うん、朝便所で踏ん張ってる時とかにさ、何も考えずにそれを見るっていうの、
まあ、いいじゃないですか、
なんかそれ
いいです、それはいいです、
まあそうね、だからまあそういう情報だから、見ることをスタンダードにするのをやめましょう、はい、見ないことをスタンダードにねしていきましょう、
見てもいいんじゃない、うん、やっぱその情報は選ぶ、
選ぶべきだね、そう、まあ、もうちょっとだからこう遮断すべきだね、
押さない勇気を、
そうだね、
そこで押さない
勇気、押さないというかディグらない勇気、そうディグらない、だからその X とかさ使ってないか分かんないけど X のトレンドとか見ちゃうわけよ、仲いい性加害とかさ、まあ、そういうのディグらない、源田不倫とかさディグらない、全くディグらない、やめとこ、
やめましょう、うん、そうだね、まあ、平和になることだけを、うん、何も平和にならないから、
いや、あの、ほんとね、自分が得てして嫌な気分になってるわけよ、うん、なんで俺こんな嫌な気分になってんのって分かる、その、うんうん、
分かる分かる、 それは分かってきた、人の悪口ってさ、自分にさ、自分に向いてなくても嫌だ、
そうだな、例えばさ、
いや、それはね、有名人だからさ、悪いことしたら叩かれるのは当たり前だけどさ、でもなんかもう
そう、例えばだからさ、まあ、そんな直接的には言ってないだろうけどさ、例えば東谷がさ言ってることはさ、いや俺はね綾野剛が目の前でレイプしてるの見ましたよみたいな、そういうことを言ってるわけじゃん。なんかそれもさすげえ気分悪くない？なんでそれお前が言ってんだよっていうさ、すげえそう思わない？なんかいやあいつ性犯罪者だからみたいなさそのなんつうのその構図がもう気持ち悪いっていう、すごい綾野剛を嫌いなやつが綾野剛の悪口を言ってるみたいな、その、まあ、簡単に言うとね、その構図っていうか、その絵がさもうただただ気持ちもう気分悪いっていう、なんか最近そういうの多いじゃん。なんか
見ないから分かんないんだよね。
だから見ちゃいけないね。
ガーシーも見たことないからさ。
東谷はねだからダメだね東谷はダメ。もうあいつはもうで、いやもうあいつの顔を見たらもうあの飛ばすあんなブサイクは飛ばすなんか 50過ぎにもなってお前何をやってんのって話ですよ本当に。まあもうさいいんだけどさ、
はい、
いいんだけど、まあまあだから、うん、我々だからそのまあ東谷さんもしても、まあ、あっちは提供する側で俺らは受け取っちゃってるっていう、まあ、そういう部分もあるから、まあ、やっぱり消費者として消費されないというか、受け取り側として消費されないやっぱ心構えは、まあ、やっぱ必要っすよね。
そうです、
ね、なんで、まあ、シンプルに受け取らないという訓練をしていきましょう。
はい、
はい、
皆さんも受け取らない心を、ね、強く持っていただけたらと。
そうっすね、
はい、
ちょっといろいろネタはあったところなんですけども、あとなんだろうな、ゆるいネタでいくと今年寒くないっすか？俺関西ってなんかねめっちゃ寒いのよ。
毎年寒いけど、
うん、最近今年特に寒くね。俺しかも
さ、ずっとさ暖かい時間が長かったからかもしれないけど、急にめちゃめちゃ寒い
な。もうね耐えらんないっていうかほどでもないけど、でも今年はちょっときついわ。本当に寒いなって思う、うん、東京も寒いっすか？まあでも郊外くん基本あったかいところにいるからね。
寒いけど、
ま
あ、
え？
寒いけどでもまあそんな変わんないんじゃない？例年寒いもん、ね、
あそっか。俺ねしかもね、
どうなのこれ、あの本当に基本的なもので、
うん、
例年より寒い。
いやわかんない。だからそれはその基本的なものよりも俺は郊外くんとか他の人の
体感が寒い、
そう体感がどうなのかなっていうことは気になる。
暑い期間が長すぎたんじゃない？だって、ね、10月も暑くなかった、普通に。
暑かった、うん、もう半袖から一気にって感じだったよ。
だから急に寒くなったな。
いつまで暑かったよ。夏はめっちゃ暑かった。
ずっとしかも夏終わってからこれいつまで暑いのっていう、
ビビるぐらい30度だったからね。
それがあってなんか分かんないけど、
もうちょっと忘れかけてるけど俺夏がまたきつくて、もうさ、まあ俺自分の家から駅まで10分ぐらい歩くんだけど、もうそれだけで夏暑すぎて、もう髪の毛がめっちゃ熱くなるのよ、うん、だから俺帽子かぶってたからね。
出たね。
そう、あの YouTube の時も俺帽子かぶってたけど、もう髪が熱くなるのがきつくて、それぐらいなんかもう日差しが日差しを全身に浴びるのがきつくて、まあ、ただでさえめちゃめちゃ暑かったから。あれだ、俺ね2つ要素があるんだよ。その2つの要素が2つの疑惑ね、疑惑的な要素があって、その2つの疑惑的要素には高大くんは当てはまってないのよ、うん、まず1つが俺痩せたっていうこと。
あーなるほどね。
そう、そんなに太ってないんだけどさらに痩せた。まあそれはねちょっと筋肉系のサプリを1個やめまして、じゃ筋肉やっぱ減っちゃって 1.5 キロぐらい減っちゃって最近、まあ、そのせいもあんのかなと。であともう1個は、今住んでる部屋がめっちゃ広い1LDK の 1LDK なんだけど、その間仕切りがちょっとあるぐらいで、だからもうめっちゃ広いんだけど、そこに一人で住んでて暖房が効かない。高大くん4人家族、まあ人がいるっていう人口密度の中で、まあ家で過ごしてると。で俺一人で人口密度少ない中で広い家に住んでると、でも家でも寒い、まあ、でも外も寒いな。まあその2つの要素があるからっていうのもあるのかもしれないけど、今年の冬寒いね。 別に今年が広大君的には別に今年特段というわけでもない、
うん、今のところでもこれからもっと寒くなるんじゃない。だっていつも耳切れそうになるぐらい寒いって思うんだって。
こっから
足が痛いとか、
まあそうね、
足2月ぐらいまでになるから、それが今のところないからまだなんとか
きついな。
もっと寒くなるよ。
まあでも広大君ね、昔から寒さに強かったもんね、うん、なんかでもねこれね、なんか俺そ広大君北国出身だからかなって思ってたけど、これね実は全く逆で、あの東北とか北海道の方が実は暖かかったりするんだよね。なんかその感じ方っていうの、東京の方がちょっと寒、なんつうかな、わかる？なんかこの感じ、
わかると思う。だってね、
なんかね、
家あったかいもんだよ。たぶん、
そう、
まあ、家庭によって違うかもしれないけど、暖房のかけ方が多分
とか、
家で半袖で入れるぐらい部屋めちゃめちゃ暑い。
そう、あとなんかその防熱性とかもあるんじゃん、断熱性、そのマンションと
か。雪国に行けばいいんだ
よ。そうだよね、窓20。そうそう、で、
玄関
そう、例えばさ、北海道なんかさ、道路に温水流れてたりするじゃん。まあまあ、そういうのもあったりして、まあ、空気は冷たいんだけど、あと空気が澄んでるとかさ、そういうのもあって、で、俺ね、これが、なんかその理論でいくと、じゃあ東京と大阪どうなんだと。大阪もね、多分、本来ならば大阪の方があったかいはずなんだけど、これ体感ね、東京より大阪の方が寒いのよ。で、それは、そのさっき言った家の要素とかも、ね、広いのか、防熱性がないのか分かんないけど、まあ、いろんな要素でね。暖かい空気が、あと空気の問題、わかんないけど重いっていうの、西の方が空気重いの、下に行けば行くほどって。だからその東北とか空気澄んでるように俺は感じたんだよ。だからなんつうかな、それが別に寒さには繋がんないけど、寒さを感じるね、大阪でっていうところでね、
はい、
はい、まあ今年は僕的には寒いですよと。
寒いで皆さん気を
つけて。そうですね、インフルエンザも流行ってますんで。ちゃんと注射打ちましたか？僕はマスクしてますけど流行ってるらしいんで、ぜひぜひ広大さんかかってください。
はい、
はい、期待してますんで、
はい、去年かかったんで
今年はかからない、インフルネタを。でもね、子供がいるからね。まあでも地獄でしょ、子供いると余計もう拡散しちゃって。する時もある。あ、そう、まあ、こうだからね、あんまり家ないしね。
でも映る時はだから鼻に軽度のやつなんです
よ。まあそれは別に、でもさ、そんぐらいだったらいいんじゃん。はい、ということで、まあそうですね、忘れないうちに広大君が、まあ、インフルエンザかかったらまた教えてください、
はい、
ネタにします。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけど、今回はこんな感じで、
はい、
はい、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。